沼プラス。
ワンヌマプラスお届けしていきます。ここからはコースト FM 上田光平がご案内していきます。さて、今週もですね、前回に引き続いて地域自治課から2人の職員の方お越しいただきまして、地域自治課のお仕事について教えていただきます。今日も沼津市役所お部屋を借りて収録した模様を皆さんにお届けしてまいります。先週に引き続きお二人の職員の皆さんです。改めてになりますが、自己紹介お願いします。
こんにちは、地域自治課国際係の長島と申します。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。そしてお隣の職員さんです。
同じく地域自治課国際係の後藤と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。前回の放送では、普段生活している中ではなかなか経験したり、聞くことができなかったりというね、外国人についてのお話、いろいろとお伺いしましたけれども、お二人が外国人と実際に会ってみて感じたこと、それからこれは難しいなぁとお感じになったこと、それぞれ教えていただきたいと思います。まず長島さんからお願いします。
はい、外国人と言いますと、これまでは日常生活の中であまり関わる部分がなかったこともあって、ちょっと声をかけづらいなとか近づきがたいなという印象を正直持っていたのですけれども、市役所で外国人住民の方と接する機会が増えたことによって、手続きのお手伝いをするたびにその印象がどんどん変わってきています。お国柄もあるかとは思いますが、例えばベトナムの方はとても礼儀正しくて、集団で手続きに来ても一人一人が立ち止まって丁寧に挨拶やお礼をしてくださいます、またブラジルの方はとても明るく陽気でお話をしていると本当に和やかな気持ちになります。自分が外国語が話せるかどうかではなく、その人の話を聞こうとする気持ちですとか、何とかして伝えたいという思い、気持ちを持つことで、人と人との距離が縮まるということを改めて実感しています。
はあ、一方で後藤さんいかがでしょう。
はい、自分は入庁して2年目になるんですけども、初めての部署が地域自治課国際係で、正直これまで外国人の方を見たことはもちろんあるんですけれども、実際にコミュニケーションを取ったり何かを一緒にするという経験がなかったので、毎日が発見の連続という感じでした、難しいと感じたといいますか、強く印象に残っていることなんですけれども、地域自治課国際係では親子で学ぶ日本語広場という日本語教室を開催していまして、職員が交代で参加しているんですけれども、で自分がこう担当になっていた時にですね、中国から来た女の子に日本語を教えたことがあるんですけれども、その時にこうやっぱさすが中国から来たっていうこともあって、漢字の勉強を一緒にしていて、どんな問題やってもほとんどの問題が正解で、正解するたびに、すごいねとか、よくわかったねっていう声をかけていたんですけれども、毎回自分声をかけるたびにすごい不思議そうな顔をして、自分の方を見てきていたので、まさかなと思いまして、すごいとか偉いねって意味わかるっていうふうに聞いてみたらですね、わからないと言われてしまいまして、自分としては毎回褒めていたつもりだったんですけれども、そもそもその言葉の意味っていうのが伝わっていなかったっていうことに気づいたときはとても驚きました。
まあ、当たり前のように我々使ってますけれどもね、なかなかこう理解をしてくれないという場面もあるのかもしれません。その後藤さんの話の中で、親子で学ぶ日本語広場っていう日本語教室のお話がありましたけれども、これどんな教室なのか教えてください。
はい、親子で学ぶ日本語広場は、毎週日曜日に第五地区センターと今沢地区センターで各週で行っている日本語教室です。講師の方は多文化共生ボランティアの方々にお願いしています。コロナの影響もありまして一時休止していましたが、7月から再開し、毎週5人前後の外国人の方が勉強しに来てくださっています。
はい、ではその教室ではどのようなことを教えていらっしゃるんでしょう。
はい、教室では学習者の希望に合わせて個別に勉強を行う形式で、学習のお手伝いをしています。学習内容は人によって異なりまして、ひらがなの勉強をしている人もいれば、日本語検定の勉強をしている人、また学校の宿題などを持ってきて勉強しているお子さんなど様々です。最近はコロナの影響もあって、なかなか以前のようには行えていないんですけれども、日本語で話すことがただただ好きで、もうおしゃべりがしたくて来てくださるというような方もいらっしゃいます。 また日本語広場とは別にもう一つ教室がありまして、より系統を立てて日本語のコミュニケーションを勉強したいという方は、毎週土曜日に市立図書館で行っています沼津日本語教室に参加をしていただければと思います。はい、沼津日本語教室は市が沼津国際交流協会に委託をして実施している日本語教室で、こちらではみんなの日本語初級1という教材を使用して勉強しています。この日本語教室もレベル別にグループに分かれて実施をしていまして、講義形式ではなく少人数で行うことで、学習者のつまずきですとか疑問に対して個別に対応できるようにしています。
はい、まあ、その自分のやりたい教材ですとか勉強がある人、親子で学ぶ日本語広場、決まった教材でカリキュラムに沿って勉強したい人は沼津日本語教室と、この2種類の教室を行っているということなんですね。その講師の方々はですね、資格などを持っている方たちなんでしょうかね。それからの他の国の言語を喋ることができるんでしょうか。
はい、親子で学ぶ日本語広場、沼津日本語教室ともに、講師の登録要件には資格の有無や他の言語を話せるかということは設けていません。うん、本当人によっては日本語を教える資格を持っている方や、過去に高校や中学校なので実際に教鞭に立って教えていた方もいますし、英語や中国語など他の言語を話すことができる方も参加してくださっているんですけれども、その一方で資格を持っていない方や全く他の言語を話すことのできない方も講師として参加してくださっています。ボランティアの人数に対して参加者が多かった時などは、まあ、先ほども申し上げたんですけれども、自分も教える側として外国人の方の対応をしているんですけれども、その時は優しい日本語というものを意識して対応するようにしています。
はい、今言葉が出ましたが、優しい日本語、これはどういった言葉なんでしょうか。
はい、優しい日本語とは、日本語を母国語としない方にも分かりやすいように難しい言葉を簡単な言葉に言い換えて、書いたり話したりする日本語のことです。
はい、
特定の言い回しですとか言葉が決まっているというわけではありませんが、伝えたい内容をできるだけ短く、そしてできるだけ簡単な言葉で伝えようとすることが、優しい日本語の考え方です。うん、日本に住む外国人の方は、英語などの他の言語よりも簡単な日本語の方が伝わる人の割合が多いというデータもあります。調査ごとでデータは異なりますが、2009年に行われた国立国語研究所の全国調査では、62.6% の外国人の方が日本語ができると答えています。
それでは、突然ではありますが、はい、ここでクイズです。
突然すぎますね。
はい、なんか自分が例文を言いますので、すごく優しい日本語に置き換えてみてください。はい、
難しいですね、これね。
では、例文を申し上げます。
はい、
沼津港は深海魚や新鮮な海の幸、うん、また竜王などが有名で、毎年国内外から多くの方が訪れます、というこの沼津港を紹介する一文をちょっと優しい日本語に置き換えてみてください。
これは私この部分の原稿の下読みは一切してきませんでしたので正解は分かりませんけれども、
はい、
ただ今のさっき長島さんのお話の中でね、優しい日本語、言い回しや言葉が決まってるわけじゃないということですよね。
はい、
大体内容を短く簡単な言葉で伝えようと、
はい、
焦ってますんでだんだん早口になってきましたけれどもですね、いきますよ。沼津港という港があります。美味しいお魚が食べられます。それから竜王という水門があって、たくさんの方たちがいらっしゃいますっていうふうな感じでいかがでしょうか。
おお、素晴らしい。
本当に？
いや、この一文を別々に分けるっていうのをやってくださって、しかもビューの説明なども加えてくださっていたので、はい、さすがだなという感じなんですけれども。
収録だって言うけど、やっぱ緊張しますね。いくら収録でもね。はい。
ちょっと、じゃあ優しい日本語のこの質問のあれで説明と言いますか。
説明していただきますか。
答え合わせというか、させていただくんですけれども。はい、なんかこう優しい日本語には答えとか正解っていうものがないので、
うん、
あくまでもこう自分がもし言い換えるならっていう話なんですけれども、
はい、
沼津港は有名です。美味しい魚が食べられます。竜王という大きな建物もあります。いつもたくさんの人がいますっていう、割とこう先ほど言っていただいた言葉と似たような感じになるんですけれども、この中で自分深海魚って ていう言葉をあえて使わないで今例文としていただいたんですけれども、固有名詞とか日常生活の中であまり使わない言葉っていうのは、うん、どうしても外国人の方に一言で伝えるっていうのが難しくて、深海魚なら深海魚についての説明をこうさらに必要となってしまうので、うん、まあ、今回はあえて省かせていただきました。
はい、
でまたこう相手に質問してもらうことで説明することもできるんですけれども、うん、まあ、今回で言うとビューオについて知らない人で、こうビューオって何ですかっていうふうに質問をしたいただいたときに、実はそれはねという形で補足をすることもできます。
なるほどね。はい、
でもしこう一言で伝えるのであれば、まあ、やりすぎな感じもするんですけれども、うん、もうそもそもビューオっていう言葉も出さずに、うん、沼津港は有名です、美味しい魚が食べられます、いつもたくさんの人がいますっていうだけでもいいのではないのかなっていうふうに考えています。はい、まあ、繰り返しになってしまうんですけれども、こう伝えたい内容を短く簡単な言葉で伝えようとすることが優しい日本語の考え方になりますので、うん、こう分かりにくい表現や一般的でない言葉を使わずに簡潔に伝えることが大切かなと思います。
ということは、我々その優しい日本語にまあ変換というかね、言い換えるときにはあまり難しく考えずに、
はい、
誰でも分かるような表現を使いましょうと。
そうですね、
いうことですね。
はい、
はい、
正直優しい日本語を使ってくださいっていうふうに急に言われても困って、先ほども困ってしまったかなと思うんですけれども、うん、こう言い換える時のイメージとしましては、はい、ご高齢の方とかとお話をするときや幼い子に話をするときのようなイメージで、ゆっくりはっきり優しく話すっていうようなイメージです。
はい、
ですがこうどうしても優しい日本語を意識してしまうと、うん、言葉がこう短くなったりそっけなくなってしまって、うん、かえってこう冷たい印象を与えてしまう可能性があるので、そこはこうどうしても難しくはなってくるんですけれども、表情や相槌など相手の言葉が伝わっているよっていうことを表現することが大切です。うん、でこれについてはどうしても話し手の慣れとか経験っていうのが必要になってきますけれども、相手のことを気遣いながら伝えるっていうことが大切です。
はい、優しい日本語という、まあ、新しい言語といいましょうかね、これから私たちが生活していく上で実は重要な役割を果たすかもしれないという、優しい日本語についてここまでご紹介いただきました。ではですね、次に先ほどお話の中でも出てきましたけれども、多文化共生ボランティアについて教えていただきましょう。長島さん、お願いします。
はい、外国人住民が地域の一員として安心して暮らしていくためには、行政の力だけではなく市民の皆さんの一人一人の力がとても重要です。多文化共生という言葉がありますが、日本人も外国人もお互いの文化や考え方を受け入れ、認め合って互いに助け合っていこうという考え方になります。多文化共生ボランティアは平成24年度に始まったボランティア制度で、現在100名以上の方に登録をしていただいております。ボランティアは5つに分かれていて、1つ目が通訳や翻訳のお手伝いをしていただく通訳翻訳ボランティア、2つ目が親子で学ぶ日本語広場や小中学校に通う外国人児童生徒の学習支援をお願いする日本語支援ボランティア、3つ目が外国人訪問者のホームステイの受け入れをお願いするホストファミリーボランティア、4つ目がイベントや講座などで各国の文化などを紹介してもらう日本文化・外国文化紹介ボランティア、そして最後5つ目が大規模災害などが発生した際に外国人住民への情報提供や相談の対応をお手伝いしていただく災害時外国人支援ボランティアとなります。今年度は軒並みイベントなどが中止となってしまったので、お願いする機会が例年に比べてかなり少なかったのですが、昨年度は1年間で延べ411件の活動実績がありました。
はい、イベントについて具体的にどういったものを開催しているのか教えていただけますか。
はい、地域自治課国際係では沼津市に住む外国人の方々との交流を深めたり外国の文化や習慣を知ってもらうことを目的としまして、年に一度国際交流フェアというイベントを開催しています。また地域に住む外国人の方々に日本で実際に被災する可能性のある地震や津波、その他の災害について学んでもらう外国人住民のための防災講座などを開催しています。
はい、この国際交流フェアではどのような国や地域の方がどういったものを出展しているんでしょうか。
はい、昨年度の国際交流フェアではフィリピン、イラン、キューバ、インドなど沼津市に住む様々な国籍の方の協力があって、ブースは19団体、ステージには11団体もの方々が参加をしてくださいました。ブースではそれぞれの国の小物や衣装などの展示販売、各国の伝統料理の試食や販売などを行っており、ステージでは様々な国の踊りや歌などが披露されました。また生け花やお琴、着物の着付けなど日本の伝統文化を体験することのできるブースやステージもあり、外国人の皆さんはもちろん日本人の方にも大好評なイベントとなりました。多くの方が楽しみにしてくださっている1年に1回のイベントとなっています。今年度は残念ながら開催することができませんでしたが、皆さんに楽しんでいただけるよう来年度に向けて準備を行っていきたいと思っています。
ね、来年度は開催できればいいんですけれどもね、準備を進めてくださっています。さて、もう一つ先ほどご紹介いただいた外国人住民のための防災講座、これについても教えてください、後藤さん。
はい、外国人住民のための防災講座では災害や防災についての講義と消火器などの使い方の訓練の主に2種類を行っています。まず講座では震や津波について映像などを使いながら講義を行います。なぜ地震や津波をわざわざやるのかって言いますと、参加者の中には地震がそもそもない国出身の方もいまして、実際に地震の映像や津波の映像を見たことがないという方もいます。そのような方々に日本で生活していく上でやはりこう被災する可能性のある災害というものについて知ってもらうことも大切なのではないのかなと考え、毎回このような講義を行っています。その後、消火器の使い方や簡易担架の作り方などを住んでいる消防本部の消防士の方に実際に教えてもらったりしています。今年度は残念ながら新型コロナウイルスの影響で中止になってしまいましたけれども、まあ、こういった取り組みも係では行っています。
はい、確かにその話ありました通りでね、地震のない国ご出身の方もいらっしゃるわけで、はい、日本が逆に、まあ、地震大国というふうに呼ばれていますからね、はい、いつどこでどんな災害があるかわからない、まあ、そういった部分も踏まえた上での防災講座、外国人住民の命を守るための取り組みも行ってくださっているということになります。
はい、
ではいろいろお話伺ってきましたけれども、最後に、お一人ずつメッセージお願いします。まず、はい、後藤さんからいきましょうか。
はい、自分はこれまでこう多文化共生について考えたことっていうのは正直この仕事をするまで一度もなかったんですけれども、はい、期間としては2年にも満たない、短い時間ですけれども、実際にたくさんの外国人の方々にお会いして、こう文化の違いや考え方の違いなど、こう本当に多くのことを勉強させてもらいました。まあ、今後の業務の中では多くの方々にこうそういう経験というのを還元していけるように努めていきたいなと考えています。で、こう先週と今回のラジオを聞いてくださった方が、こう少しでも外国人の方々に関心を持ってもらうことができたのなら、こうとても嬉しいなと思いますし、今後も地域に住む方がこう安全に安心して暮らせるような多文化共生社会の実現というものを目指してまいりますので、ご協力をお願いいたします。本日はありがとうございました。
はい、それから少し時間がありますので長島さんも一言いいですか。
はい、外国人というとどうしても、まあ、苦手意識を持ってしまう方も多いかなと思うんですけれども、こうもうすでに皆さんの周りには、外国人の方が多く住んでいらっしゃいますので、見かけましたらぜひ一言挨拶でも声かけをしていただいて、まずその一言から近づいていくことで、外国人の方も、過ごしやすい、沼津市になっていくんじゃないかなと思っています。こう優しい日本語を使ってこう気持ちを伝えるというような気持ちで声をかけていただけるとありがたいなと思います。
そうですね、私たち逆の立場だとしてね、はい、私たち今日本に住んでいて、そして沼津に住んでいて本当に住みやすいなって感じてますけれども、我々日本人が今度海外に行って海外でも生活しなきゃいけなくなった時にっていうのを考えると、右も左も分かりませんもんね。
はい、
だからそういったこう逆の立場になったらっていうのを考えながら、皆さん日々暮らしていただくと、もうちょっとね、多文化共生社会に理解いただけるのかなというふうにも感じました。いろいろお二人から今日は貴重なお話を伺うことができました。先週と今週と2週にわたって、地域自治課から長島さん、後藤さん、お二人にお話を伺ってまいりました。これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。